お帰りなさい。それでは、本日の授業のおさらいをしましょう。今回の催眠誘導を受けてみて、楽しめましたでしょうか？また、体や意識の変化はいかがでしたでしょうか？催眠状態は深まるほどに、現象が起きやすくなります。体の一部が動かせなくなったり、感覚が変化していったり、これらは催眠状態が深まり、あなたのイメージ力が高まるからでもあります。本に没頭しているとき、本の内容が映画のように頭に流れていくときと同じような感覚ですね。いろいろなイメージや映像が頭の中にどんどん浮かんでくるとき、そしてそれをより鮮明に映像化しやすいときはどんなときでしょうか？頑張ってイメージしようとしてもなかなかできないものです。しかし、ぼーっと家でくつろいでいるとき、お風呂に入ってリラックスしているとき、目的もなく散歩しているときなど、勝手に頭の中に取り留めもないイメージが湧いてくるときはないでしょうか。常に緊張したり、体をこわばらせている人間はいません。あなたにとって落ち着ける場所はどこでしょうか。空想に浸っていられる瞬間はいつでしょうか。肩の力を抜いて素を出せるときはどんなときでしょうか。もしも仮に今回実感を得られなくてもお気にされる必要はありません。本作に同封している催眠体験談を見てみると、数年間実感を得られていない方が何かをきっかけに急にかかった方もいらっしゃるのがわかると思います。人は催眠にかかることができる生き物です。その日の体調や気分によっても入れる深さは違いますし、初めにお話しした通り、いきなり100点を目指す必要はございません。初めは1点や2点を実感するだけかもしれませんが、ある日突然80点くらいを実感することもあります。そうするとあなたの中での成功体験となり、その後は一気に催眠にかかりやすくなることでしょう。また人によって暗示にかかる内容に得意不得意がありますので、仮に変化を感じてはいたが腕が動きにくいといった暗示に反応しなかったために0点といった判断を下しがちな方がいますが、そうではありません。そういった体の動きを拘束する暗示は一切入らないのに、感情を左右したり時間の感覚を変化させたりする暗示にはかかりやすいという方もいらっしゃいます。また世の中には催眠にかかりやすい人、かかりにくい人というのはどうしても存在します。それは恐怖心やプライド、そういったものが邪魔をしているパターンもありますが、部下を多く持つ方や幼少期の成長の過程で人の言葉を素直に受け入れづらくなっている方も、比較的催眠にはかかりづらい場合がございます。しかしそういった方でも、趣味に没頭しているときは催眠状態に入っていたり、心が許せる方や信頼できる上司などの言葉だと素直に受け入れたりできる場合もありますよね。なので捉え方や催眠に対する知識が深まることで、今までより言葉を受け入れやすくなることもあるでしょう。性格を変えるといった大きな話ではなく、ただ催眠に対しての捉え方を変えるだけで大丈夫です。またご自身に想像力がないといった声も耳にします。想像力に関しては、催眠にかかれるだけのものは誰しもが持っていると考えております。イメージする内容が合わず集中できていない可能性もあります。そういった方でも、何かを書いたり組み立てたりする時の完成図を想像するのが得意だったり、 アルコールが入ると感動するお話ですぐに泣いてしまったりということもあります。他にもオンとオフを使い分けることが苦手な方もいらっしゃいますし、催眠にかかりづらいといっても様々なパターンが考えられます。自分の性格や考え方、それらに合った催眠状態への入り方は必ず存在いたします。